6センチネットラジオ、ロクラジ。
前回メールを募集しましたよね。
はい。ウイルスとビールスの違い。中谷がですね、昔自分のお家でお母様がビールスというふうにおっしゃってたと、はい、いうことで、看護師をされてたお母様がね、はい、で皆さんビールスって言ってたよね、どうだったっていうことでお聞きしたところですね、これは間違いなさそうだという最新情報をいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロクラジネームはないんですけれども、ビールスとは言わないみたいです。かっこ4月から看護師になった娘に聞いてみました。ほらどうこれ、
うん、
これ間違いないですよね。
間違いありません。
はい、ということで、うん、ビールスとは言わずにウイルスと言います。
はい。
はい。これは病院内でね、うん、病院のスタッフの方々、先生方の中でも、ウイルスとは言わない。ウイルスと言うと。うん。いうことが裏付けられましたよ、これ。
はい。
はい。
間違いございません。
ございませんでした。
うん。
うん。
僕も気になったので、はい、調べてみました。
あ、そうなんだ。調べた。
はい。うん、ビールスっていうのは、はい、ドイツ語読みなんだね。
うん。
医学が当時ドイツが進んでいたので、はい、そんな関係もあって日本のお医者さんたちの間でビールスが流行ったことがあったんだって。ビールスが流行ったっていうともうちょっと分かりづらいけど、うん、
病気が流行ったわけじゃなくて
ビールスっていう言い方がね、
うんうん、なるほど、
が流行ったことがあったらしくて、うんうん、なんかウイルスと言ったりビールスと言ったり、
うん、
ね、例えばアメリカではバイラスっていう読み方をしたらしいし、ね、ウイルスっていうのはラテン語なんですよ、
うん、
でね、医学用語割とラテン語も多いそうで、例えばそうツベルクリンとかリュウマチ、あれもラテン語から来てるそうで、じゃあちょっとそのお医者さんたちの学会で言い方をね、うん、統一しましょうよ、じゃあウイルスで、うん、ということにどうやらなったみたいですね。
もう公式でね、うん、ちゃんと
その前にだからちょっとビールスってのが流行った時期があったみたいだね、
うん、ちょっとドイツ語読みだとかっこいいじゃんっていうことだ
ね、
うん、
はい、他にもねウイルスビールスのメールいただきました、うん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
そう、メールといえばですよ、
何ですか、
前回、はい、朝食何食べてますかっていうね、うん、はいはい、お話を皆さんからメールいただきまして、
ありがとうございました。
で、うん、僕もそのお話を聞いていたらね、うん、なんか朝パン食べる方が多くて、
まあ、多かったね、うん、
僕も朝パン食べたいなと、うん、なんとなく、うん、収録の後ぐらいから思うようになりまして、はい、ふつふつと、
ほう、
でじゃあちょっと久しぶりにパンを焼こうかなと思い立ってね、以前買ったものの戸棚にしまったままになっているホームベーカリーが、
たまにね、中谷のね、ライブの時に、なんか餅つく人でしょ。
以前ね、一回ね、そうです。ライブにも出演したことがある、ホームベーカリーです。そう、それで久々パン焼こうかな、なんて、
うん、
それこそランニングしながら思いまして。
うん、
そしたらなんかちょっと材料をね、うん、買い揃えねば、
ああそうか、
うん、久しく焼いてなかったので、はいはい、ちょっと諸々揃えようと思って、うん、小麦粉、強力粉、
あそうか、うん、普通の小麦粉じゃダメなんだ、
そう、あとスキムミルク、
お
ー、そしてベーキングパウダーじゃなくてドライイースト、
ドライイースト、
ベーキングパウダーとさドライイーストってさ、どっちがどっちってなりません？どうですか、パンとかお菓子とか作られる方、
うん、
隣に並んでるんですよ、
うん、
でドライイーストとベーキングパウダー、うん、まあ箱の裏見ればよかったのかもしれないけれど、
同じぐらいの箱に入ってんの、
ちょうど同じぐらいなんですよ
そうなんだ、
同じ多分ね並んでると思うんですよね、
あ
お店で、
あ、うん、まあお菓子ね、コーナー、お菓子作りコーナーがあるでしょ、
そう、どっちかなってなるんですよ、うん、まあ、どっちかなってなるっていうだけの話なんですけどでそれをね、だからこの、あ、じゃあランニングの帰りにちょっと寄っていこうと思って、うん、スーパーに寄って、
うん、
でそのね小麦粉とスキムミルクとつって、うん、 まあ、買っていったんですよね、
うん、
でねホームベーカリーでパンを作るときってね、
うん、
パンにねレーズンみたいなドライフルーツを混ぜ込んだりとかね、
うん、
他いろいろ何かその混ぜ込んだりとかっていう工夫ができるんですよ、
うん、まあアレンジね、うん、していただきたいね。
非常に便利でね、
いいですね。
そのさっき言った強力粉とスキムミルクともだから材料をねその中にガッと入れて、
うん、
でボタンを押したら、うん、しばらくしたら焼き上がるっていう、まあ、非常に便利でね、う
ん、すごいね。ボタンポチポチすればいいんだ。
そう、あとで混ぜ合わせるやつはここに入れてくださいみたいな入れ口もあったりしてね。
あ、何勝手に後から入れてくれるの。
そうなんですよ。
すごい、ね、
非常に便利なんですけど
賢い。
そうだから後でなんか混ぜ込んだりするのもいいなと思ってね、
うん、
ちょうどね板チョコが積まれてたので、
うん、
あパンにそうだチョコ入れればいいじゃんと思って、
うん、
あの板チョコをね、
うん、
このなんかザーッと積まれてたので、うん、ミルクの板チョコとあとホワイトの板チョコなんかさ、パンにはどっちがいいのかなと思ってこれさどちらかというと僕はホワイトチョコの方が、まあ、ギリギリね僅差だけど、
うん、
ホワイトチョコの方が好きなんですよ、
うん、
まあ、ミルクチョコも好きだけど、
はいはい、
でパンにこの混ぜ込むとなるとさ、
うん、
ただこの茶色と白のマーブル模様みたいになったらさ
見た時ある
いいでしょ
う、うん、
となるとやはりミルクチョコなのかなと、
うん、茶色い方ね、まあ、
うん、ただ、
うん、
ホワイトチョコをもうちょっと試してみたい気もするとまあどっちも買えばいいんだけど、
うん、
ほらホワイトチョコとミルクチョコをどちらも一緒に混ぜ込むと今度ホワイトチョコの存在感みたいなのはきっと薄まるのではなかろうかと想像するわけですよ。
うん、細かいね、うん。
それならやっぱりミルクチョコなのかな、
うん、
とかね、
うん。
この売り場でね、チョコ2枚見ながらね、うん、この見比べて悩んでたんですよ。
う
ん、でね、その間もね、次々とね、
うん、
この板チョコを横からね、この手に取ってね、うん、行くこのお買い物の奥さんやらね、
うん、
この娘さんとかね、
娘さん、
俺板チョコって意外と人気あんだと思って、
もうガッと積まれてるし ね
OL さんってもっとねガルボとか食べてるイメージがあったけどあ板チョコも人気あんのかなと思って
やっぱねオーソドックスにね、うん、そこなのかなっつって
なのかな、うん、ほらテレビとかネットとかね、うん、なんかそういうのでなんかちょうど最近特集したりとかね、うん、そんな板チョコが
なんかやっぱり体にいいみたい たいな
そんな特集とか
されちゃったんかな
してたのかなあーバレンタインだと思って
うん、もう話途中でもう気づいちゃいましたけど私は
僕はそのタイミングでようやく気づきまして、うんうん、
気づきましたか、
うん
うん、でもう板チョコが積まれてるっていう時点で
そう
もうだって怪しいじゃん板チョコは積まれないよ普通、うん、
そうだよね
普段積まれてないよ
そうだよね
うん、
うん、
だからさもうさ
ちょっとね
積まれてる
離れてね積まれてるの見るとね、
うん、
ちょっともう積まれ方もハート型に積まれていたそんなことも気づかずね僕はね
もうパン
にどっちを混ぜ込んだらいいんだろうっていうのを ね、うんうん、こう悩んでいたわけです、
うん、
ただもうその気づいた瞬間この自分の中でさ、
うん、
まあランニング帰りですよ、
ええ、
油断していたこの自意識みたいなのがね、
うんうん、
こうもう一気にこのなんつーのこの脳みそからこの毛穴を通してなんかこの染み出してくるような感じバレンタインだと思って
それってあの
それで随分だから迷ってたんですよ、うん、
随分そこにいたのね
そう
そのハート型に積まれた前に
右手にミルクチョコ左手にホワイトチョコを持ってねこっちかなこっちかなつってやってたわけですよ、
うん、
完全にだから、うん、
完全にだ ね、
あれだね
もうそっちかな
手作りチョコに悩む乙女で、
う
ん
うん、そうね、うん、どっちの方が好みなのかしらつって
まあだからね、うん、トレーニングウェア着てたので、
うん、
だからあれだな差し詰めだ先輩はどっちのチョコが好きなのかなみたいな状態になってたわけですよ、うん、
マジかよ
もうね
マジかよ
もうだから油断してた分ね、うん、
危ない、
その恥ずかしさみたいなのがね、
うんうん、
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてん
て
ん
て
ん
て
ん
て
んてんてん
て
ん
て
ん
て
ん
て
んてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて
んてんてんてんてんてんてんてんてんなんてことだと思ってさ、
うん、
ついこの間あの加畑市なればでさ、
はい、
あの子供の頃ね、うん、バレンタインの日にチョコレートをお菓子屋さんで買ったら、
うん、
おじさんに笑われたっていうね、
店のおじさんにね、
うん、話をですごい恥ずかしくて、ね、そのトラウマになったという
そういう話したんですよね、
うん、
まさにもうそれと同じ全く成長してないというか
本当、
ね、
その時と同じ感覚です、
うん、
ちょうどだからお店もねにぎわう時間帯でね、うん、もう
ちょっと邪魔だなぐらいだよね。
もうどっちも
娘さん奥様にとっては
ミルクチョコも、うん、ホワイトチョコも、うん、その場にこのハートの形を崩さぬよう戻して、
うん、戻したの、
うん、そそくさとお会計をしてですね、
うん、
まだ寒い冬の夕暮れをとぼとぼ帰ったとさ
お後がよろしいようです。
ロクラジの時間がやってまいりました、
した
このロクラジは毎月6のつく日に更新しております6センチのネットラジオでございまして、うん、
はい、
本日は2017年の2月16日となっております。ロクラジ第
207回、
はい、うん、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でございます。
そうです、うん、ニュースでね、
はい、
僕あの見たんですよ。
なんですか。
なんか最近は自分へのご褒美にこの男性が自分で買うバレンタインチョコ、うん、
え、
うん、俺チョコっていうらしいんですけど
自分のために、
うん、へ
ー、
そういうのがあって、うん、自分に買って何が悪いと、
うん
うん、だからそういうそんなんだ、
うん、
そういうのも流行ってきてるそうで、
うんうんうんうん、
だから、
うん、
僕もね、
うん、
おどおどせずね、
うん、
いや僕も俺チョコですよ何か、
うん、
みたいな、
みたいな
雰囲気があればよかった、
うん、だけどさきっとその俺チョコっていうのはさ、うん、まあまあバレンタイン風のチョコレートってことじゃん、
うん、
例えばなんかゴディバとかさ、
うん、
ああいう ね、
そうだね
チョコレート専門店のチョコレートなわけじゃんか、
ね、
うん、でも中谷が、うん、そのずっと吟味してたのは
板チョコだね、板チョコ
じゃんか、
うん、
明らかに手作り感じゃんか。
これからクッキン
なかなか深いよそこは。
これからクッキンです。
そうでしょ。
なんなら、うん、ちらっと買い物カゴをご覧になられたね、ご婦人にとっては
お
お小麦粉もあらーなーみたいな結構なものをいくなと、
ね、
いうことに、
ね、ケーキね
おそらく
作るのかな
っ
つって
なったのかなと
なだよね、
うん、
うん、
かなと
う、そうトレーニングウェアっていうのがまたその格好がねまたちょっといろんなニュアンス含むよね。
どうでしょう。
まあ、まあね、すごいわ。
そうです。
うん、
だからもうお家に帰ってあの先日のね、はい、ライブで、あのチョコレートをいただいたりしたのでですね、
はい、
それをもうありがたくありがたくいただきながらよかったとこのわかる、そこのそのスーパーの板チョコが並んでいた売り場でズタボロになった僕のこの自尊心を埋めるパテのようにチョコをねありがたくいただきながら、
よかったですね、
はい、お家でバレンタイン作業をしておりましたよ
バレンタイン作業
曲作りですが、そうね、まああれですよ、だからプレゼントっていうのはね別にあのいつもらっても嬉しいものじゃないです
か、
そう、
そう
だからね、ちょうどだから、うんね、14日はバレンタイン作業でした。
はい、
うん、
そうですか。
そうです、
うん、
まあいつもらってもなんて言うとねこのラジオで言うと催促してるようにも聞こえてしまうの、
うん、そうだね、うん、
そうです、
うん、
だからあえてお話ししますけど、
はいはい、
だからね皆さんのこのご自身の時間を割いて、
はい、
ね、ライブにお越しいただくことが僕は何より嬉しいと。
そうだね、
はい、そのお気持ちが嬉しいと、
はいはい
はいはい、そういうことはあくまでお伝えしておきますよ重ねて
重ね重ねね。
そうです、
よろしくお願いいたします、
うんうん、よろしくお願いいたします、
6センチはですね、うん、最近何してましたかっていうとですね、うん、ホームページ、まあ、このラジオもね、ホームページの方にありますけども、
はい、
動画がね、アップされておりますよ。
うんうん、
はい、3月の20日ね、祝日の月曜日、下北沢の440であります、声優の野島健二さんと6センチが始めるイベントがございまして、うん、まあ、それのトレーラームービーということでね、YouTube の方で公開しました。皆さんご覧いただけましたでしょうかね。
うん、
で今回はね、ロケが屋外でですね、うん、すごい天気のいい日だったんですよね、
うん、去年のね、うん、僕のソロの CD のジャケットを撮影した公演がありまして、
はいはいはい、
そこの雰囲気がねとても良かったので、うん、今回そこでね撮影をしましたね、
はい、
うん、まあ、春先のイベントということで、
はい、
コートを脱いでね、うん、春先の雰囲気をということで、うん、コートを脱いで寒かったんですけど、
うんうん、
野島さんはねもう文句一つなく、
はい、
ピリッと撮影されていてね、
うん、
で明らかに僕の方がおそらく1枚多く着てるんですよ、うん、その動画をね見ていただければわかると思うんですが、
はい、
何が寒いだこらと僕は僕にね、
うん、そうか、
うん、そう思いながら、うん、撮影させていただきましたよぜひご覧いただければと思いますよ。
そうですね、うん、でもねすごい日差しがねすごくこうね暖かい感じがねあってね、あ春だなっていう雰囲気が、ね、ちゃんと出てますよ。
そうだね、
その映像の後ろにね流れてる BGM も新録しまして、
ピアノのインストね。
そうなんですよ。で実はこの曲は8年か9年ぐらい前に一度だけライブのオープニングで弾いた曲でして、
うん、
で譜面も、まあ、ちゃんとした録音も残ってなかったんですけど、その映像を見た時にあなんかあの曲合いそうだなと思って、
うん、
ライブ録音した音を引っ張り出してきて思い出しつつですね新しく録音したので、そちらもね聞いて見てもらえたらなと思います。
はい、
この他今週火曜日放送した「かはたしなれば6センチ」のラジオ番組ですけども、こちらの方に野島さんをゲストにお迎えしてお話ししましたね、
うん、
この去年の秋に最初にお会いした時の印象と
イベントで、ね、
変わらないんですよ。ずっと優しい雰囲気なんですよね、うん、でいつだったかリハーサルの時だったか打ち合わせの時だったかちょっと忘れちゃったんですけど、野島さんに野島さんって怒ったことないんですかって聞いたんですよね、
うん、
そしたら怒らないですねって言うんですよね。うん、怒らないんだと思いました
そうですね、まろやかな方ですね、
はいはい、来週もその後編を聞いていただけます。
はい、
あそうだ、その前の日にですね再放送もあるので、うん、ぜひ聞いていただきたいと思います。
詳しくは6センチのホームページの方をチェックしてみてください、
はい、
今もうすでに制作始まっておりまして、
うん、
このね、はい、朗読と音楽の融合ね混ざり合ったようなものとそのトレーラームービーでも、
うん、
お伝えしてましてね、その溶け合い具合のこの、
うん、
いろいろ
寄り添うっておっしゃってましたね。
制作なかなかね、うんうん、なんか面白いことになりそうですよ。お越しになる方ぜひご期待いただければと思います。
チケットの抽選は締め切られたようなんですけども、また一般発売について進捗をツイッターなどでねお知らせしたいと思います。改めてイベントをご紹介します。3月の20日祝日の月曜日、野島健二と6センチのこととね空の物語、ケロの空しどれシャープ1、桜から始まる空しどれということで、東京の下北沢の440にて、野島健二さんと6センチ2組でお送りするイベントでございます。じゃあこの他のライブもお話ししたいと思います。2月の26日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム20、キサラギリバービン明日館、ありがとうございます。こちらの方ソールドアウトになっております。
ありがとうございます。
お越しになる方楽しみにしててください。でここで山田の先取りライブスケジュール情報ということで、これからのライブの日程だけでもお話ししたいと思います。
はい、
5月の13日大阪の心斎橋よかにせ、
うん、
そして次の日5月の14日愛知犬山スワンズカフェにてワンマンライブをさせていただきます。
はい、
はい、この他東京での公演も徐々に決まってきておりますので、詳細またホームページにて近日公開いたします。
詳しくは6センチライブページをご覧ください。ぜひお越しください。 でお送りしてまいりましたロクラジですが、
そうだそうだ、私ね先日ねお世話になっている440のアンディさんの結婚式に行ってきたんですよ。
あ、店長さんのお世話になっております。
でそのパーティーすごいいい雰囲気で、その店長のためにね前日夜中スタッフがウェディングケーキを作ったりして、そのケーキ入刀とかね、とてもあったかい雰囲気でパーティーが進みまして、
うん、
でねそのパーティーってやっぱりねこの後半の方にはビンゴ大会があるじゃないですか。
あったりしますね、
うん、でこれまでもねこのビンゴ大会当たったことがないんですよね。
あ、そうなんだ。
でまあ今回どうかなと、まあでも少しね期待をしつつねビンゴをやってたんですけども、なんか今回はなんか調子良くてですね、
うん、
リーチが1本2本3本4本まで来たんですよ、
うんうん、当たるねそれは。
来なかった
来なかった、
まあ、やっぱりビンゴ来なかったんですけど、でも
何の話
でもねすごいねそのアンディさんとお嫁さんねとっても幸せそうで、お祝いできてよかったなと思います。末永くお幸せにと思いました。
ね、スタッフの皆さん徹夜でねケーキ作ったりされたの、
う
ん、
そうなんですよ、ね、すごい素敵なケーキでした。
徹夜といえばですね、うん、僕は実は徹夜明けでして、
あら、
うん、はい、うん、作業してたんですけど、
はい、
しかもね徹夜っていうのはね、うん、いろんな徹夜がありますよ。
どういうことで
しょう。ねお酒をいただいて語らううちに朝を迎えたりとかね、仕事が終わらずずっとこのなんとかね、
うん、
ものを仕上げなければならない、
はい、
そんな徹夜だったり、ね、うん、僕はですねこのまあなんというのこの実りのない徹夜、
うん、
作業をすれどこの進まずの徹夜明けでして、
うん、悶々と
そうなるとどうなるかと言いますと、そうなるとね、うん、いろんなことをね、うん、考え始めますね。
お
この夜中に、
うんうん、夜中だからこそなのかな。
そうかもしれない。この自分のねこれまでのことを振り返ったりとかね、
うん、そうなんだ、うん、結構深い感じになっちゃう。
これからのことを考えたり、うん、深い時間になればなるほど、うん、この思考も深く深く、うんうん、いや違う今書こうと思ってのはもっと、
うん
うん、この明るいことを
アッパーな感じのね気持ちがね、
うんうん、と思いながらね、うん、このノートのページを変えです、
はい、
これはねちょっと今のテイストに合わないって言って、うん、ページを変えて、
うん、
このまあとりあえずメモっとく方の、
はいはい、
ちょっと暗い方の、うん、この文章の方が、
ね、
伸びていくんだね。
あ、伸びちゃうな。
そっちの方ばっかりをどんどん書くようになっちゃう。
そうか、
うん、そんな、うん、なかなか実らない徹夜をしてぐったりしているよ実は。
大変でございました
ただね、うん、そんな中でも、うん、あれです、そんな何この今回には使わないけれど、
うん、
書き留めておいたそれもまた歌の種ですから、ね、でこれをまたじゃあ生かすことがあればいいなと思いながら、うん、紙にしましたそして収録しておりました。
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
ちょっとずつね暖かくなってきてるとは思いますが、うん、まだまだね、
はい、
この春風、うん、寒い日続きますので、皆さんどうか健やかにお過ごしください。
はい、
ではまたね、
バイバイ。
右はどこにあって一体どう育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもなお君が浮かない顔でさらに反論仕掛けてくるから、もう今は黙って抱きしめたんだ。 界中でただ一人の君なんだと大げさに言うのもなんだか嘘っぽいけど何かと強がるとこも途端に弱くなるとこも私らしいと思ってほしいなそうだアウトドア特集に便乗してバーベキューに出かけようよメンバーはもちろん君と二人私の存在意義はどこにあって一体どう育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだからそれでもなお君が浮かない顔でさらに反論仕掛けてくるからもう今は黙って抱きしめたんだ抱きしめたんだ Na 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 na